文化系トークラジオライフ。
文化系トークラジオライフ、今日は2021年最後の生放送でした。12月26日の生放送を終えまして、そして、局内のね、いろんなところに分かれた出演者たち、それから、オンラインでアクセスしている人たちと、ライフ外伝、収録を行っていて、まあ、パート1ではね、その、デジタルテクノロジーの進化とエンタメ文化の絡みの話をちょっとしたんですけれども、パート2では、まあ、ちょっとね、本格的に、作品だとか、本だとか、この話もできればと思ってるんですが、まずはあれですかね、塚越くんがなんか読みたいものがあるということで。
はい。ですね、本編でも紹介した碇幸恵さんからもう一本、メールが来てるので読ませてください。数年前からいつか実行しようと思っていた北の国からシリーズの一気見。今年の3月に田中邦衛さんが亡くなり、追悼特別番組として放送された北の国から87初恋を見たのをきっかけに、4月と5月の2ヶ月をかけ連続ドラマの24回8本のドラマスペシャルを完走しました。北の国からはこの世に生まれうるあらゆる種類のいたたまれなさが詰め込まれていて、私にとっては一つのセラピーのようなドラマでした。登場人物はみんな愛らしさと情けなさを備えていて、その人物描写もいちいち素晴らしいのですが、一番感情移入してしまったのは、やはり、ホタルでしょうか。娘さんですね。大人たちの事情を組んで、過剰反応する彼女のけなげさ、フラノ、そしてゴロを捨て、電車に一人揺られる彼女のこわばった表情、ソータ兄ちゃんに不倫相手との終わりを告げた時の彼女の涙、責任感の強い、すべての長女たちに捧げたいですね。一気見してみてよかったことはいろいろあるのですが、そのうちの一つは東京ポッド許可局で突然挟み込まれる北の国からネタをより一層楽しめることになったことでしょうか、ということで、まあ、今年ね、田中邦衛さん亡くなったっていうこともあって、追悼で87初恋ですね。まあ、最後の、泥にまみれた、満札っていうのが有名なシーンですけれども、TBS ラジオでは東京ポッド許可局土曜の夜中2時ですね、やっていまして、まさにコロナ禍で去年ですけどもね、確か、いつだったかな、7月20日の放送だな、北の国から会みたいなことをやっていて、もう結構コロナ禍で北の国から見た人多いんですよね。僕は実は去年、一気見して、で、本当にね、まあ、本当に嫌な話とか、その、人それぞれみんな事情があるっていうことを嫌顔なく見せる、構成になっていて、まあ、このホタルっていうキャラクターがね、非常にいろいろ苦しいことがあるんですけれども、もう、これはね、まさに一気見に、ちょうど適切な内容かなと思いますが、早水さん、どうですか？
はい、僕は、いわゆる同世代で見ていた、それこそ、中島智子ホタル役とかは、ほぼ一個違いぐらいの同世代なので、まあ今回ちょっと、その昔はね、子供目線、それこそ純ホタル目線で見てたんだけど、今のその碇さんのメールでやっぱりちょっとホタル視点で見るとっていうね、すごいそれ今語るべきところなんだけど、本当に。まあもちろん今見て全然違う視点で見れるっていうところもあるんだけど、当時からね、ちゃんとホタル視点って、描かれていたんだ。今読み込まれるべきものってちゃんと埋め込まれていて、けど、この北の国からすごいね、今日のね、ライフの本編で言ってた、なんか会話でしきれない話っていうのがすごい行間で盛り込まれていて、みんなその、うまく語れないお父さん、五郎と、ホタルも分かっているけど、ここは言わないでおこうっていうような人たちのドラマになっていて、それがなんかやっぱりね、すごいね、みんな行間を読むっていうドラマのある種の日本人が叩き込まれてる部分があるのと、俺はその10代の頃に見たものを40代で見て、全然なんかね、まさかと思ったけど、田中邦衛視点から見てしまって、別に子供いないんだけど年齢近くて、会話がなんかうまく言えないことをどんどん順に指摘されて、それを口ごもってしまう。何も言えなくなってしまうお父さんとか、それこそ中年になっても、なんか恋愛感情とか別に なくなるわけではないんだっていうところもちゃんと描かれていて、すごいもどかしい田中邦衛、今までは この親な、こんなね、勝手に北海道連れてって、自分の人生台無しにした親でひどい親だと思ってたんだけど、なんか田中邦衛の側が分かって、なんて純わがままなんだっていう視点に変わっていて、やっぱそこが一番ね、自分でも驚いたというかね、見直してびっくりしたところですね。
俺、東京ポッド許可局でもまさにその話してたんですけど、その、まあ、奥さんが不倫してるっていうことがあって、フラノに行くわけですけれども、別れた妻が、こう、子供に会いに来るんですよね。そしたら、ゴローっていう主人公、田中邦衛は、あの、今ここで会ったら、里心がついて、東京帰りたいと子供言うから、あの、親に会わせないんですよね、母ちゃんにね、はい、子供二人をね、
うん。
で、ちっちゃい、男だな、みたいなことを、その、ソータ兄ちゃんっていうのが、正論を言うんですよ、正論で。うん、娘がね、会いたいっつってんのにね、っていうふうに言ったら、近くにいた緑ちゃんっていう、その田中邦衛同級生が来て、あんた何もわかんないんじゃないのっつって。あのね、人にはね、あの、わかっててもね、言えないことってあるんだよ、っていうふうに言ってね、本当にね、間ですよ、間、本編で言ったけど、うん、はい、何とも言えない間が起きてね、いいねーってね、じんわり来るっていうね、これね、許可局で本当にこの話してて、それ聞いても真っ先に僕見てね、あ、これだわーと思ったんですけど、
ね、だから本当にね、メールにあるね、いたたまれなさっていうのって、本当に一言でこのドラマの本質言ってるなって感じがして、どのシーン、今のさ、響いたシーンってさ、全部さ、このタイミングでっていういたたまれなさをズキズキついてくるさ、ある日マゾヒスト的な倉本総脚本なんだよね。うん、
今言ったその会話を、わーって全部やった後に、実は子供二人がそれ見てるっていうね。
はいはいはい。
で、見てて。
何も言えないよね。
そう。で、田中邦衛が晩飯になってその話ちょっとしようとするんだけど、子供たちは知らないふりするっていうね。すげえ、子供に気づかしてんじゃねえよっていうね。あの、なかなか、あの、これだけ聞いても、なかなか熱いシーンだとは思うんで。
こんな具合に北の国からハマってる人って多分全部見ているっつって、会話ごと喋るので、おそらく見てない人たちを置いてきぼりにしがちなので、この辺を、見てない人のどう思うのかも聞きたいんだよ。
まあ、あの、僕がまさに見てない側で、バラエティとかでネタにされてるのしか知らない側なんですけど、なんかこう、一気視聴するのすげえ重てえなっていう印象を持ったんですけど、ただ、まあ、ぎゅっとこう、コンテンツを縮めるので次のメールとつなげるんですけど、そういってその一期視聴とかあの対象っていうのが、やっぱり過去作もね、すごいいろいろなものが出てくるようになったことと、関係している感じはちょっとしています。ラジオネーム、ベネディクト・カンバーバッチのカンバッチ。今年は、オリンピックを開催しないといけないので、映画館に映画を見に行けるようになったという不思議な年でした。今年すげえなと思ったのはリマスター版の映画です。一本目は緊急事態宣言で、私は6月になって見に行った戦場のメリークリスマス。本当、私は50歳ですが、この年になってみても全然何のことかわかりませんでした。で、当時はこの言葉はなかったけど、ボーイズラブの映画ですよね、大島渚監督。すごいです。今からはお子さんの、大島新監督の時代ですが、ということで。もう一本は午前10時の映画祭で見た、黒澤明監督、隠し撮りでの3悪人です。この映画を見て、ジョージ・ルーカスがスターウォーズの設定を考えたという作品ですが、以前 DVD で見た時は眠くなったのですが、スクリーンで見ると音響がすごくいい。馬に乗ったままの一騎打ちとか、三船敏郎さんが最高でした。リマスター版を大きなスクリーンで見る、密かに楽しみにしています。ダンサー・イン・ザ・ダークもリマスターになってるのですね、っていうことで。まあ、リマスターとか、その、まあ、その、新版とかね、結構その、今の技術で、かつての作品がこういろいろと見られるようになったことで、もういろんなその創作のね、その時代設定とか、の追っかけやすくなっていて、多分、さっきね、ちょっとその北の国からの話もありましたけれども、もう過去の作品っていう概念がもしかすると下手しなくなるかもしれないなっていう感じはしています。今日音楽の話をほとんどできてないんですけど、今年、まあ話題になったアーティストで、ワーツってアーティストがいるんですが、ワーツはね、全然若いんですよ。で、なんかね、 まあ今年その TikTok でまあ分かってないよっていう曲がバズって、で、本人のインタビュー曰くもう TikTok でバズらせようと思って作ったって言ってるぐらいなんで、なんかね、メディアの研究者らしくて、多分、大学院生かなんかなんでしょうけど、メディアの研究の課題がてら作ったら本当に TikTok でバズっちゃってどうしようって言ってたんですけど、まあ、その、ワーズがこの間、まあ、まあ、EP かな出して、アルバムか、ミニアルバムみたいなの出して、その最後の曲がね、クリスマスソングなんですけど、これね、そのワーツの曲、その本当に現代的な、なんていうか、まあ、ロックとも、なんかダンスミュージックともつかないようなトラックなんですけど、その最後の曲だけ、何をどこから聴いても牧原のリーグだな。笑うよ、本当に聴いた瞬間。あまりにもテイスト違いすぎて。でも、本当に細かいところまで90年代っていうか、まあ、平成初期の、その、ポップス、J-POP の細かなアレンジを完璧にトレースしていて、例えば、つっつんたったつっつったったってドラマあったら、つっつったったつっつちゃーんって4拍目でタンバリンが入ったりするの。その辺の平成アレンジの細かいところを、もう今、20代前半だとしたら生まれてないわけ、当時。の人たちがもう完全にトレースできる時代になっていて、もしかすると映像にしても音楽にしても、もはや過去作っていうのはもう今じゃないっていうことの意味しか持たないぐらいのところまで来ちゃうかもしれないなっていうことをなんかこうひしひしと今年は感じたり、しておりました。で、まあ、はい、矢野さん、じゃあどうぞ。
バウンディの花占いを聞いた時も同じ印象あったんですけど、どう思いますかっていう、ね、いや本当に、
長いよ。
最近の、バンドの曲を聞いてると、まあ、元ネタを探すみたいな、まあ、こう、聞き癖がついてるわけですけど、こっちとしては。その元ネタがもうめちゃめちゃ細分化されている上に、もう本当にこう、それを器用に、まあ、やっていて、で、時にはそれは、じゃあ今回は97年ぐらいの感じとか、その次の曲では、むしろ今のシティポップを入れつつ、こうみたいな感じとかっていう、もうなんかそのアレンジメントが、できちゃう感じが、まあ、すごすぎるっていうのが2021年の、まあ、印象として、まあ、あって、まあ、アドなんかやっぱ結構その最たるもん、みたいな感じもあって、で、その中で言うと、まあ、2021年で気になった曲は、ラッキーキリマンジャロって、まあ、もともと、2、3年前からもちろん、人気はあるんですけど、もともとなんかこう、四つ打ちで、それこそシティポップ的な上物で四つ打ちやってる人たちなんですけど、今回はそのフィルターハウスな感じでラテンを、踊りの合図っていう曲だったんですけど、フィルターハウスな感じでラテン、まあ、2000年代初頭に流行ったブラジリアンハウスかラテンハウス的な感じをやって、で、こうみたいなラップをして、ね、なんかこう、ラッドインプスみたいに歌ってるみたいな、なんかすげえなみたいな。
ミュージックビデオもすごいんですよね。
これすごい面白いなって。ミュージック
ビデオの情熱的で。
あれ一番面白い曲だなと思いました。2021年。い
や、そう、ラッキリは本当に今年とか、まあ去年もすごかったけど、今年はやっぱバラエティというかね、その音楽的な幅で言うと、ここまでできるんだみたいな感じだし、演奏力っていうところで言うと、そのバンドでシティポップのバンドがね、今年はまあ、ナルバリッチにしても、ヨナイナイウギーウェブにしても、本当にすごいいろんなバンドが出てきたけど、木を本当に、もうなんかこれは山下達郎のスパークルっぽくやりますみたいなことがもう普通にできちゃうから、めちゃくちゃ上手な人たちがたくさんいて、アレンジもすごい上手いし、なんかこう、で、こいつらみんな多分、この元ネタの時生まれてねえよなっていう時代になってるなってのは改めてひしひしと感じますけど、音楽ネタはちょっとね、来年、じっくり何かで取り上げましょう。配信とかがね、本当に、まあ、定着してきた、ことによって、それとコロナ禍が重なったことで、やっぱオンラインライブだとかも、含めて、いろんな、その、条件が変わってきてるところもあると思うんで、いずれ、回を取ってやりたいと思うんですが、もう一個ね、本の話も全然、できていないところもいくつかあって、特にその小説とかね、文芸系の話以外で言うと、やっぱり人文書ですかね、ラジオネームペイルライダー、私がおすすめしたいのは、今年中高新書から出たサラ金の歴史、消費者金融と日本社会です。サントリー学芸賞を受賞し、TBS ラジオ荻上チキセッションでも特集学まれたので、ご存知の方も多いかもしれません。実に中高新書らしい、ちょっとマニアックな視点から近現代の日本社会のありようを浮き彫りにした素晴らしい新書でした。 著者の小島洋平さんは東大の准教授でまだ30代のようですが、帯にあるダークサイドかセーフティーネットかという言葉の通り、糾弾するでもなく持ち上げるでもなく、アカデミーシャンらしい実にフラットな語り口で、それでいて随所に印象に残るエピソードが散りばめられていて、一気に読んでしまいました。サラ金という知っているようで実はよく知らない業界がどのように生まれ、どのように機能し、関わる人々がどのような思いを抱いていたのか、本を読む前後で全く違う風景が見えてくる、その特語感は早水健郎さんの名著ラーメンと愛国にも通じるような気がしますというのが最後入ってますが、あの斉藤さん、もう中高新書もう何本当てんねんという
ねえいやさ、サラ金の歴史って確かサントリー学芸賞と取りましたよね。だし、本当にもう新書の世界は、まあ、中高一人勝ち的な予想定していると言っても過言ではないぐらい、いい本を続々と出していますね。
なんか、まあ、そのサラ金の歴史っていうよりは、もう本当になんというか、日本のね、その、なんて言うんだろうな、その、裏金融資というか、その個人向け金融っていうものが、その持っている、その、まあ、なんつうの、まあ社会的な役割ですね、ある意味のね。うん、それに、まあ焦点を当ててる時点で設定勝ちみたいなところは、まあありますけれども、実際その研究としても、その手つかずの分野ではあったので、まあ新書で読めるのは大変ありがたい、ね、内容のものでしたけれども、うん、あ、読まれた方います？サラ金。サラ金っていうのも変ですけど。
言ってると思うんだけど、確かにネガティブな話ってサラ金イコールっていうふうに僕ら思うところがあるんだけど、まあ全然実は、本当個人に少額でお金を貸すシステムってマイクロ金融的な話の、まあ日本独自の制度として、なんかものすごくサラリーマンの歴史と一緒に重なったりとか、あとまあ90年代は僕らはすごい深夜のテレビで、死ぬほど踊っているあれが有名であるとか、ものすごく身近な文化であって、大衆的な、その文化とつながるものだっていう視点がやっぱものすごく面白くて、その意味では中高、ね、このメールだと中高新書的って話だけど、非常に中高っぽくないなっていうか、もうちょっとポップカルチャーよりもっと中高ってね、ドシンとど真ん中、もっと何、ザ、ど真ん中歴史なんだけど、割とその視点自体が面白いっていう感じだったよね。
うん。今年、そう、だから本もなんかやっぱり斉藤さん、特に人文書というか社会を扱った本ってめちゃくちゃ書きにくいじゃないですか、はいはい、今って。
そうですね。
本以外で、なんかこう人文テーマでってすごい編集者も困るんじゃないですか、やっぱり。
まあ、僕ね、ちょうど、それこそ明日、言論カフェというとこで、人文書イベントに、登壇することで、さっきもずっとそのリストを作っていたんですけれど、今日の、まあ、放送を聞きながら、やっぱり対話みたいなものが、やっぱ一つキーワードになっていて、っていうのは、その、例えば、今年で言うと、メールにもあった哲学対話、の、まあ、ファシリテーターとかをやってる永井玲奈さんっていう人が水中の哲学者たちっていう哲学エッセイを書いて、やっぱりまあ結構話題になったんですね。
よかったです、ね。
あともう、よかったですよね。あとその斎藤玉樹さんが、まあ、もう何年もやってきていますけど、オープンダイアログみたいな、活動がより、まあ、漫画になったりとかして、広まって、いたりして、何か対話ってものがを活動としてやっていく取り組みがすごく今年目立ったし、よりいろんな人に知られてたかなっていうふうな印象はありますね。
うん、確かに。あ、そう、オープンダイアログの話、そういえば本編で上げるのを忘れてたというか、まあ確かに今ど真ん中でつながって。てますよね。まあ、斉藤玉樹さんが、その、この数年、まあ、臨床の現場で、まあ、やられてきたことっていうのは、その、オープンダイアログっていう形で、まあ、世に、広めて、なんかこう、最初聞いたときは、むしろその、斉藤玉樹さんっぽくないというか、感じもしたけれども。
うん、確かにね。
うん。なんか、斉藤玉樹さんもうちょっとなんかこう、文化的なサブカル批評みたいなところと親和性が高かったので、あんなガチガチの臨床の話が、 出てくるっていうのもなかなかね、びっくりしたところはあるけど、ただ去年コロナの時にね、ちょっとこの番組でも取り上げましたけども、やっぱりその臨場性の暴力というか、まあそういう話もしていたので、まあその延長線上で何かまあ、思うところはあったんでしょうね。
うん。そうそう。それで思ったのは、まあ、そういう対話的な活動も含めて、キーワードとして言えるのが、その、対等性というか対称性の回復みたいなね。要するに今まで非対称だったものをやっぱり どうやって対称的な関係をもう一回作っていくかっていうような、人文書ってやっぱり増えていて、で、小川君也さんのケアの倫理とエンパワーメントみたいな、まあケアっていうテーマもやっぱりそこに入ってくるし、もっと広げて言うと、今年なんかそういう動物倫理の本が立て続けに、出てるんですよね。初めての動物倫理学とかをはじめとして、あとはその人類学の方面でも、その、要するに人間と動植物の、その、なんて非対称性を取っ払うような、マルチスピーシーズ人類学みたいな言われ方をするような本も出ているので、なんかそういう動きを今年の人文書全般には感じました。
まあ本来であればその対照的なその関係っていうのはなかなか難しいものですよね。要するにそのこの場合の対照っていうのはなんだ左右対称の対称ね同じその対になっているものがまあ同じようなそのまあ立場というかそのスタンスにいるっていう状態で非対称っていうのはこれがまあ片っぽが偉かったりとかするっていう状態これは非対称っていうことですよね。で要するにこれまでその人文の思想っていうのは基本的には出発点がどうしてもやっぱり個人主義なのでそのこの場合の対象はオブジェクトとしての対象ね。何かを見たり触れたり、接したりすることによって、そこで相手と関係が生まれるっていう考え方でスタートしてきたんだけれども、どちらかというと、そうした、その、まあ、オブジェクトに対する私みたいなタイプの、まあ、思考法っていうのが、随分、なんていうか遠くに、まあ、行ってしまった、あと、いろんなね、その、試みはあったんだけれども、今斉藤さんが紹介してくれた、その対称性の回復、っていう、まあトレンドが本当にその、今後、まあ盛り上がってくるんだとしたら、結構これは大きな思想的な問題になるような気がするんですね。要するに、動物であれ、植物であれ、そこに対称性っていうものを、本当にその、まあ、完成させることができるのか。要するにヨーロッパでは、まあ、ロブスターを生きたまま茹でるなってことになってるわけですが、それは、ロブスターが生きたまま茹でられたら痛い、苦しいだろうと思うっていう、こっち側の、その、まあ、読み取りによって発生しているものなんですよね。で、昔、この、番組でも紹介したことありますけど、聖なるズーって本があるじゃないですか。あれは要するにその、まあ、ドイツかなの、その、ズーフィリア、つまり動物性愛者、を、まあ、対象に、調査をした、本ですけれども、まあ、そこで、その、インフォマントの人たちは、いや、わかるんだっていうわけですね。動物の気持ちがわかるんだ。今、動物が何を、自分のペットが何を考えているかわかるんだっていうふうに飼い主というか、そのパートナーだね、は、その、口を揃えて言うんだと。この、その、なんて言うんだろうな、わかるんだっていうのは一体何なんだっていうことですね。さっきのケアの話とかともつながってくるけど、何かを分かったり、何かを感じ取ったりすることによって、その対称性のバランスを取る。まあそれが多分対話とかで生まれてくるんだけど、でもそれはどこまで行っても、いや、このロブスター生きたまま余裕に入れられたら痛いだろう。てかそれを感じ取って、そこにシンパシーを感じ取って、こっちも痛くなるみたいなことでしか、多分、あがなえないものなので、それってどうやって対称性って生まれていくんだろうな、みたいなことを考え出すと結構深い哲学の
話ですね。まあ深いですね。
なんか思ったより面白かったので語っちゃった。
メロン先生も、なんか、聖なるズーは、ずいぶん。
去年かな、読んだのは。うん、面白かったですね。でも、まあ、やっぱ結局コミュニケーションっていうのは常に勘違いなのか、みたいなことも思いましたけどね。 その、証明できないじゃないですか。そのさっきチャーリー言った。いや、わかるんだよって。でも、本を読んでるとすごいリアリティがあるんですよ。彼らが言ってるわかってるっていうことを。だけど、本の紹介するときに、いや、こういう本があってね、友達に言ったら、いや、そんなの絶対勘違いだからって言われて、いや、読んだらわかんだよ、みたいな。すげえリアリティがあるんだよって。でも、やっぱそれでさえ伝わらないんですよ、やっぱり。なんか難しい問題ですよ、それは。
あの話、まあ、聖なる図自体は3年ぐらい前の本かな、ですけど、今、対話の話が続いてきた流れの中で、まあ、対話の限界事例であり、その、まあ、今年問題、話題になったような、まあ、例えばジェンダーの非対称の問題だったりと関係していて、要は、著者の方自身が、まあ、パートナーから性暴力の被害を受けていて、で、その時に、その、まあ、彼女自身が、その、性的同意とかコミュニケーションとかについて、まあ、ものすごい真剣に苦しんでいるわけですな。つまり、同意があるとかないとかっていう状態ってどういうことだっていう体験を自分がしてるから、その動物を、そのペットとしては、ではなく、その性愛の対象として、パートナーとして、その見て、かつ、その、愛しているからこそ、そのペットが、例えば性的な、そのトリートメントをしてほしいっていうことがわかるんだっていうことを主張することに対して、めちゃめちゃ真剣に苦しむわけですな。で、これって結構、その対象性とか、相手のことをおもんぱかるとか、今、いろんなことを、こう、まあ、ネットでも、それ以外のところでも話題になりますけど、その、なんていうか、生々しさというか、難しいっていう言葉ですら、もう足りないぐらいの、何、壁を、ドーンと突きつけてくる、まあ、本だと思っていて、ただ一方で、さっきちょっと斉藤さんが紹介してくれたように、今年はもう、とにかく、ヨーロッパでは、まあ、アニマルウェルフェア、の、その、トレンドが非常に強くなり、またそれが多分ビジネス上も、多くの企業に取引をする、多くの企業に求められるようになることから、まあ、日本の中でもアニマルウェルフェアに対する関心っていうのが高まっていく中で、しかし、アニマルウェルフェアを、推進する人間とは一体何なんだみたいな話が、まあ、次に、大きな、ハードルになりそうだなと思うし、もう口の悪い人からすると、もうね、そんなん絶対ありえないとか、まあそんなの、それこそ人間のエゴだとか言い出す人もきっと出てくるし、これこそ行き過ぎたポリコレだなんていう人も出てくるでしょう。まあそういうことを考えると、なんかこう来年もね、引き続き話題になりそうなことの根っこが、まあその辺にあったりするのかな、なんていうことを感じたりします。
今なんかその話で思い出したんですけど、永井玲さんのさっき言った水中の哲学者たちっていうのが、まあ人文大賞でしたっけ？死の国なんか結構30位とかにも入ってるんですけど。
何か、うん。
ところ面白くて、まあ、哲学対話をされてる、主催してる人で、さっき出てきたニューQとかにも結構書いてる方なんですよね、うんうんうん。で、僕読んでて面白かったのが、なんか印象に残ってるのが、なんか、その、普通のエッセイなんですよ。その、日常エッセイの中から哲学エッセンスをなんか取り出すみたいなので、なんかみんなが出身地の話をしてたらしいんですね。なんかある時に。その時になんか福岡、私福岡なんだよみたいなこと言ってて、あ、私も九州でどうのって言った時に、なんかそこで盛り上がった後に、ひとしきりして他の誰か参加者の一人が、ところで九州って四国って言ったらしいんですよ。で、今までお前何の話してたのみたいな。なんか、それまではみんな同じなんかわかるよねみたいな話をしてたはずなのに、全く意味がわかってない人がいたっていう、みんなすごいショックを受けたみたいな。人間ですらやっぱコミュニケーションできてないみたいな。動物の方ができるかもって、ちょっと思いましたよね。九州って四国ってすごいセリフですよね。ところで九州って四国
何を聞いてたんだの前に、その、いや、結構ね、僕、学生と喋ってると、九州って四国レベルと質問はよく受けるので、それを分かってないとかじゃなくて、なんかこう、何語で会話してたんだろう、俺たちはっていう。概念とは何だろう、みたいな感じ。いや、九州が四国じゃないことをどうやって説明したらいいんだろう、みたいな。 で結構それこそ哲学的なこう問いまでこう至ってしまいそうな質問をよくされるので僕も。まあその、でもそれがコミュニケーションが成立、それでコミュニケーション成立してたりするから、世の中面白いな、せやな、それな、で、会話通じたりしますからね。それなの、それとは何だみたいな感じをすごいいつも思ってるんですけど。はい。こういうなんかね、これこそ雑談の、まあ、権化のような雑談をしてしまいましたが、まあ、外伝ね、いつも大体パート2ぐらいまで、僕はもう、あとは、いるとしてもちょっといられる時間までギャラリーでと思ってますけれども、パート3をやるとしたらですね、そうです。僕もね、オープニングから、今日本編のオープニングから表現の民主化みたいな話をしたりも、しましたし、いろいろと、広がりのある話題かなと思いますんで、まあ、司会はね、塚越くんの方に次は投げますけれども、パート3ではちょっとそういう根の深い問題についてお話を聞いてみましょうのコーナーということで、外伝パート2はここまで。
TBS ラジオ、ポッドキャストで配信中。
ゼロプリラジオ、聞くことできる
ーパーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなど、めちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ。
もう好きなもん食べな。
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから。
マクド鍋に入れちゃおう。
そしたら全部鍋。
おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ。
ちなみにおしゃれではないよ。
テラプリラジオ。笑ってるやん。こんな感じになります。
笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。
ゼロアンドデカ。
お前。
ゼロプリアンド。
なんで言った？
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。